お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まずお伝えするニュースの主な項目です。シドニーの教会の内部攻撃で16歳の少年がテロ犯罪で起訴されました。内部攻撃で6人が死亡した現場のショッピングセンターが再開されました。そして報復攻撃の応酬で中東情勢がさらに緊迫するのを恐れた各国が緊張緩和に動いています。このニュースラップでお伝えする主な項目です。シドニーの教会の内部襲撃を捜査しているオーストラリア連邦警察は19日、16歳の少年をテロ犯罪で起訴しました。警察は15日月曜日、マーマリ・エマニュエル司教がライブストリームで説教中に6回ほど刺されたワクリーのクライスト・ザ・グッド・シパード教会へ出動しました。このティーンエイジャーはこの襲撃で指を切ったため手術を受け、現在病院で警察の保護下にあります。少年は19日に病床でパラマッタの少年裁判所の聴聞を受ける予定です。ニューサウスウェールズ警察のカレン・ウェブ長官は、シドニー中の礼拝所に普段より多くの警官が派遣されていると述べました。
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night.
我々は派遣する警官を増やしました。月曜日の夜以来、特に南西シドニーでは派遣する警官を増やしました。シドニー全域で礼拝の場所や他の重要な施設をパトロールするためです。コミュニティは今は安全について心配すべきではありません。ウェブ長官はこのように述べました。なお、この起訴と同時に捜査官らはこの事件の後に始まった暴動に関わった50人ほどを追跡しています。シドニーの教会での内部襲撃とされている事件の後の暴動に関して19歳の男が18日逮捕されました。この暴動はワクリーのクライスト・ザ・グッド・シェパード教会でマーマリ・エマリュエル司教と他の信者が説教のライブストリーム中に刺された後勃発しました。襲撃の犯行現場では16歳の少年が逮捕されましたが、コミュニティの怒りが爆発し出動した警官隊との睨み合いになりました。ニューサウスウェールズ警察では、現在逮捕した19歳の男のドゥーンサイドの自宅を家宅捜索しているということで、この男はブラックタウンの警察署に連行されました。アンソニー・アルバニージー首相は、警察に対する蔑視を懸念していると述べました。
Police need to be respected at all times, and people should allow them to go about their job.
警察は常に尊重される必要はありますし、人々は彼らが仕事をしに行けるようにすべきです。これらは我々の安全を保つために自らを危険にさらしている男女で、我々は彼らを尊重すべきです。私はシドニーで月曜日の夜に見た敬意の欠如を大変懸念しています。アルマジン首相はこのように述べました。ウェストフィールド・ボンダイ・ジャンクションは18日、一般に入り口を再開し、ニューサウスウェールズの住民は、去る土曜日の残忍な襲撃の犠牲者に敬意を表せるようになります。このショッピングセンターの運営者は、再開しても営業はせず、むしろコミュニティの思いを巡らす日のためだと通知しました。6人が死亡し、他に数人が負傷した事件の後で、このショッピングセンターの周辺では、警察と警備が目立つようになる見込みです。ウェストフィールドを運営するセンターグループの CEO エリオット・ルサノー氏は、通常の営業時間は19日金曜日から再開することになっているが、一部の店の再開はもっと後になるかもしれないと述べました。
On Friday, the Friday the 19th of April, the center will reopen for trade with business partners trading their normal trading hours.
4月19日金曜日にセンターは営業を再開する予定で、ビジネスパートナーは通常の営業時間で営業します。一部の小売店は再開しないことを選ぶでしょう。しかしそれはその日の彼らの選択となります。そうするのは彼らの選択になるでしょう。ルサノー氏はこのように述べました。 シドニーのショッピングセンターでの襲撃で重傷を負った赤ん坊は16日、回復の兆しを見せています。この赤ん坊の母親のアシュリー・グッドさんら5人の女性と男性1人が、ボンダイジャンクションウエストフィールドでジョエル・カウキに殺されました。カウキは女性だけを狙ったようですが、当局ではこの近年では最悪の虐殺事件の動機を特定していません。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。週刊ニュースラップをお送りしています。おおむね撃墜した去る日曜日14日のイランのドローン攻撃を受けて、イスラエルは18日報復を検討しています。これはイランによる初めてのイスラエル領内の攻撃で、シリアでのイスラエルの空爆で数人の高級将校を失ったのを受けたものです。イギリスのデビッド・キャメロン外相とドイツのアナリーナ・バーボック外相は緊張の緩和のためにイスラエルへ向かっています。イランのエブラヒム・ライシ大統領はイスラエルに対し警告を発しました。
If the Zionist regime makes the slightest move to violate our territory and harm the national interests,
もしシオニスト体制が少しでも我々の領土の侵犯に動き、イスラム共和国の国益を傷つければ、彼らは厳しい重大な反応に遭うことを理解しなければならない。ライシ大統領はこのように述べました。連邦政府のリチャード・マールズ国防相は18日、インド太平洋地域での中国の影響がオーストラリアの国防戦略の大改正についての発表の重要な検討事項だと述べました。今後4年間にわたる57億ドルの追加支出を含め、今後10年間にわたってさらに500億ドルが国防に向けられます。これで国防費は2023-24 年度の GDP の 2.4% になります。マールズ国防省はセブンネットワークに対して、それは不確実性が増す世界の中で、オーストラリアの能力を発展させるということだと述べました。
In our region, what we are witnessing is the biggest conventional military build-up that we've seen since the end of the Second World War, and that is China, which is undertaking that. That's an inescapable.
我々は我が地域で第二次世界大戦以来最大の通常軍の増強を目撃しています。そしてそれは中国がしていることです。それは逃れられない事実です。そしてそれはオーストラリアにとってだけではなく、この地域のすべての国々にとって、そしてもちろん世界にとっても戦略的な風景を変え続けています。マールズ国防相はこのように述べました。チャンネル10の弁護士は15日、ブルース・ラーマン氏の名誉毀損訴訟の失敗は、ネットワークとジャーナリストのリサ・ウィルキンソン氏の正しさを証明するものだと述べました。連邦裁判所のマイケル・リー判事は、刑事裁判よりも緩やかな、ラーマン氏がブリタニー・ヒーンズ氏を強姦した確率が高いという結論に基づいてこのケースを棄却しました。自由党の元スタッファーラーマン氏は、チャンネル10の番組ザ・プロジェクトでの2021年2月のレポートを受けて訴訟を起こしました。このレポートは、2019年3月に国会議事堂でヒーンズ氏を強姦したとされる男はラーマン氏だと特定されたと言っていました。リー判事は判決で、チャンネル10の弁護士は、ウィルキンソン氏が2021年のロギー賞でのそのレポートに言及するスピーチをするのを許可する際に、重大な判断力の欠如を示したと述べました。なお、このスピーチでラマン氏に対する刑事訴訟が延期される結果となりました。そして、この刑事訴訟は再開した裁判で、陪審員の違法行為のために2022年に棄却されました。ビクトリア州の町クルーンズの保養所で女性一人が飲み物を飲んだ後病気になって死亡した件で、警察は17日、キノコなどの潜在的な毒物がこの女性の死に関係があるかどうかを捜査しています。死亡したのはレイチェル・ディクソンさん53歳で、土曜日に保養所で飲み物を飲んだ後、日曜日の早い時間に病気になりました。他に2人も入院しました。菌類の多様性を研究している研究者の一人、アリステア・マクタガート氏は、ナインラジオで、マジックマッシュルームを消費する場合は注意が必要だと述べました。
So magic mushrooms evolved this psychedelic compound probably as a form of slug poison. But when people eat that slug poison, they have a profound experience, a very rewarding experience.
マジックマッシュルームはおそらくスラッグ毒の形でこのサイケデリック化合物を進化させました。しかし人々がそのスラッグ毒を食べると、利毒する強い印象を残す経験、大変満足感のある経験をします。人々はマジックマッシュルームを食べ続けそうです。ですから、オーストラリアでは、法規の改正が行われています。マクタガート氏はこのように述べました。クイーンズランドのオリンピック準備に関する連邦上院の調査会で18日、ブリスベンの2023年のオリンピックの開催準備に疑問が呈されました。元ブリスベン市長のグレアム・クワク氏は調査会で、会場として新しいスタジアムを提唱する代わりにクイーンズランドスポーツ&アスレティックセンターを利用するという政府の計画で真実を隠されたと証言しました。保守連合のブリジット・マッケンジー上院議員も率直に調査会の外で話をし、ブリスベンオリンピックは誤った方向に進んでおり、大金が渡ったのに建設はないと述べました。以上、 SBS ラジオ日本語放送の週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。